こんばんは、来ましたよ。ですね、今日も今日とて潰しに来た93人目、99人の最終電車を読もうかなと思います。とうとう93人目だよ。びっくりだよ。恐ろしく言ってるよ、なんか。頑張ろう。うん。っていうかね、思ったのは、何？963番さんに貼ってあるやつは、なんだ、ルパンのオープニングの、カシャッカシャッカシャッカシャッカシャッカシャッカシャッって、タイプライダーで売ってるやつ。で、デリリン、ダダンダダンダダンダダンダンダンってやつの、なんかそういうのを確か、簡単に作れるサイトがあって、その言葉を打ち込めば作ってくれるサイトが確かあって、それで打ったやつのアドレスじゃないかな。で、965番さんは本スレ、これ下老日のね、ゲーム朗読実況スレの本スレの699番さんに対してこれ言ってんだけど、ここに書かせてくださいって書いてあるんだけど、2ちゃん規制で本筋に書き込めないからとか。でも、いや、ま、別にその書くなじゃなくて、ここに書いてでも伝わるっていう、うん、そのここに書くなじゃないけど、書いてもこれ、うん、これを誰かコピーして貼ってくださいって言って、これ誰か貼ったのかな、これちょっとわかんねえけど、うん、これ言ってんのかな、キャプボービデオ直接言って、うん、どっかに書き込みある、それ貼った人ってわかんねえけど、とりあえずこれ誰かコピーして本スレに貼ってくれぐらいのトーンじゃないと。お、言ったらすぐ貼りやがった。711本スレ。びっくり。びっくり。言ったらすぐ貼ったよ。何このレスポンスの良さ。いやだから、そういう風にしないと、本当にここ、だって別にここ見てる人ってほとんどいないと思いますよ、そんなに。だから貼るのは構わないですけど、何かそういう風なことしないと伝わらないと思うよ、これ。無駄になっちゃうよと思ったよ、俺。ね、で、あとよくわかんないのは969番さんが、で、そろそろ始めるのでしょうかって書き込みがあって、その後970番さんがきっと準備中と思われますと。ね、間違ってないよ。確かに準備してる。だけど誰だと、俺誰にも言ってねえし、別にね、きっと準備中と思われますと。なんかね、またわー、よくわかんないけど。本当驚きですよ。合ってますけど。合ってますけど。で、971番さんで、おじさん、おこんばんはと。おこんばんはと来たよ。でも、おじさんなんだよね、言ってんのはね。まあ、おじさんじゃないですけどね。とりあえず、こんばんはっす。おこんばんはです。で、973番さんで、いさむさん、こんばんほ。こんばんほ。よくわかんない。こんばんほ。で、274番さん。いさむさん、おいっすと。おいっす。で、今日もコツコツ拡張レベル上げしようぜと。コツコツ拡張レベル上げなんてね、どういうことですか？ミリ単位で上げていくってことですか？よくわかんない。で、975番さん、ワンバンコンサー631と、こんばんは、ワンバンコ。ワンバンコだよ。ね。何これ、今、流行ってんのこれ。次が全然わかんない。976番さん、ムサイさん、こんばんこと。これ逆から読むと、こんばんこムサイサムなんだけど、間違えちゃうと失敗しちゃったのこれ。ムサイさん、こんばんこって書いてあるんだけど、わかんねえや。ムサイじゃないんだけど、ムサイじゃないんだけどね、なんかあってんの確かに、ムサイってね。なんだかよ よくわかんねえや。まあ、とりあえず、まあ、あんまり時間ないからね、ささっとやりますよ、とりあえず。ガザップをしてですね、とうとう93人目だよ。来たよ、本当に。残りが7人。残りが7人だ。はい。画像アップして。昨日読んだ、稲葉っていうやつを読んだんですけど、うん。達也っていうのと一緒に、まあ、なんて言うんでしょうかね。テレパシー、ね、能力あるんですよ、つって、稲葉が、んーってやると、達也がそれをね、受信して、受信というか、まあ、テレパシーでね、読み取ることができるんですよっていうのを六条忍、まあ、死者だと思うんだけど、まだ六条忍読んでないんであれなんですけどね。で、実はまあ、なんだ、モール信号で、ツーとツーってやると、達也の歯に入ってる FM の受信のそのやつがですね、反応してですね、それを読み取って達也が喋るというか、まあ、読み取るっていうね、実はまあそういうトリックなんですけど、ね、それをですね、まあ、死者である六条忍に実際見せてると。で、まあそういうお話だったんですけど、で、六条忍はその時何を考えてるのかというのがちょっと気になったもんでですね、まあ読んでもないしということで、今日六条忍をやりたいと。まあね、ほとんどもう女しか残してないですから、まあ、しゃあないっすよ。こんなやつが女声ありますけど、女声つかオカマ声ですけど。まあね、やるしかない。で、いやー、よいしょ。六条忍は、6話完結で、24時8分の虎ノ門から銀座線舞台です。最長で18話。だけどこいつらは、6話虎ノ門で、あれどれだっけ、あれこいつか、あ、いたいたいた、六条忍じゃあこいつを読んでいこうかなというふうに思います。はい、行きまーす。早速。24時8分で虎ノ門駅で六条忍。ホームの端の方まで歩いてくると、別所達也が忍と稲葉藤代に軽く手を挙げた。じゃあ僕は向こうに離れていますから。言うと別所は3人ほどの利用客の脇を抜けて、そのままホームの一番端まで歩いていった。連絡通路の手前で立ち止まり、くるりとこちらを振り向いて、彼は忍たちの方へひらひらと手を振ってみせた。てんてんてん。なんだかやっぱり怪しげだ。そう思いながら、忍は別所から稲葉に目を返した。忍から数歩離れたところに立って、稲葉はニコニコと微笑んでいる。どうして、と忍はバッグを胸の前で抱きしめるようにしながら言った。こんな時間にこんな場所でしなきゃいけないんですか。稲葉は肩をひょいとすくめ、忍に一歩だけ近寄った。まあ、こういう時間を指定したのは、達也が病院勤務で、今日はこの時間しか空いていなかったからです。地下鉄にしたのは、彼の帰宅に都合がいいのと、それから実験にはうるさい場所の方がいいだろうと思ったからですよ。うるさい場所がいい？引き返すと稲葉はふんと一つうなずいた。うるさければ我々の話は彼に聞こえないでしょ。てんてんてん。忍は笑顔の稲葉を見つめ、そして後ろを振り返ってホームの向こうに立っている別所に目をやった。要するにインチキができないからっていうこと。なんとなくうんざりしてきた。やっぱりこの二人も偽物だったのだろうか。インチキなんてやろうと思えばいくらだってできるものだし、手品をやる人間は必ずインチキはしていませんよというポーズを用意するものなのだ。じゃあ始めましょうか。稲葉がにこやかに言った。どういう風にやるんですか。稲葉がまだ肩をすくめる。このジェスチャーもどこかインチキ臭い。達也にここから何か言葉を送ります。どんな言葉でもいいですよ。六条さんの好きな言葉を言ってください。ふうと忍はため息をつき、胸に抱いたバッグの口を開けた。 そこから手帳とボールペンを取り出し、手帳のページを開いて一行書きつけた。人生は祭りだ。そのページを破り取り、稲葉に渡した。一読し、稲葉は目をまたたいて忍を見返した。で、次、24時9分で虎ノ門駅で六条忍。どうやら稲葉にとっては渡した言葉がよほど意外だったらしい。そういうんじゃダメですか？聞くと彼は、いえ、と首を振った。もちろん構いませんけど、これは六条さんの座右の銘か何かなんですか？思わず忍は笑い声を上げた。まさか、映画の中のセリフです。
映画？
8/2乗っていう映画ご存知ないですか？フェリーニの代表作。あの映画の最後の方で主人公が言うセリフなんです。ちょっと好きな言葉だから。てんてんてん。稲葉がまた目をまたたいた。その次に言った彼の言葉に忍はびっくりした。
へぇ、ファニーニね。
ファニーニ？この人、フェデリコ・ファリーニも知らないんだろうか。もちろん知らない人だっているに違いないけれど、でもそれにしたって。じゃあ、と稲葉が薄笑いを浮かべながら、忍と手に持ったメモを見比べた。この言葉を念じて達也に送ってみます。うまくいけばいいんですか。
念じてね。
忍は稲葉の言葉を口の中で繰り返しながら彼を見つめた。すっと息を吸い込むようにして、稲葉は手に持ったメモを睨みつける。2番線に電車が参ります。その時アナウンスが聞こえてきた。2番線に参ります電車、浅草駅最終電車です。お乗り違いのないようご注意ください。2番線浅草駅最終電車が参ります。足元の黄色い線の内側へ下がってお待ちください。電車が参ります。アナウンスを耳にしながら忍は稲葉の様子を観察していた。彼は手のメモを凝視していた。凝視することによってそこに書かれているものを向こうの別所達也に伝えようというのだろう。もともと念力だのテレパシーだのというものを忍は信じていなかった。信じてはいないが、同時に人間には思いもよらない潜在的な能力が隠されているのではないかとも思っている。もしそういうものがあるなら、自分の目で確かめてみたいとずっと思ってきた。ふと忍は達也の右腕に目を留めた。彼は右手をズボンのポケットに突っ込んでいる。その肘から下が痙攣を起こしたように小刻みに震えていた。
こんなに力を入れなきゃならないものなの？だって超能力を持っているものは別所達也の方なんでしょ。
不意にその稲葉がメモから顔を上げた。ホームの向こうへ目を向けている。忍もそちらを見た。別所達也がこちらを眺めていた。
彼受け取ったの？
見返して聞くと、稲葉は首をかしげるようにしてうーんとうなり声を上げた。何かこの男のすることはいちいちわざとらしい。
うまく受け取ってくれていればいいんですがね。
稲葉がそう言った時、電車が入ってきた。電車の到着にホームの客たちが一斉に動き始める。虎ノ門です。ご乗車ありがとうございました。この電車は浅草行きの最終電車です。開いたドアから稲葉がさっさと乗り込んだ。てんてんてん。忍は仕方なく彼の後に従う。
一体地下鉄に乗る理由がどこにあるんだろう。
シートにつくでもなく、稲葉は通路の真ん中で立ち止まり、車両の前方へ目をやった。その向こうから笑顔を見せながら別所が歩いてくる。はい、ドア閉まります。閉まるドアにご注意ください。ドアが閉まると電車が動き出した。別所は忍の前に立ち、笑いかけながら口を開いた。
共に生きようって言うんですよね。
え？と忍は別所を見返した。人生は祭りだ。共に生きよう。フェリーニでしょ。てんてんてん。へえと思って忍は彼を見つめた。
やってくれるじゃないの。
いっけね、やっべ。ちょっと待って、やっちった。レス読み。 977番さん、アイサムさんこんばんはと、これ昨日のね流れであれですけどね。で、978番さん、いつものことだけどポート違ってるよって書いてある。いっけね、ポート間違えた、やっちゃったよ。8090じゃないんだよこれ、8040。俺もう変えとこう、今度 GRJ のあのウィキの方8040にしとこう今度。コロコロコロコロ俺ポート変えてるからね。なんか8080がダメだったら8090やって、で8090もなんか調子良くなかったから、8040にしたんですよ最近ね。ああ、979番さんが指さしてるし、でも笑ってない、もう哀れだっていうね、逆にもうこいつやべえわと、もうかわいそうになってきたと、指さしてるけど、うん、全然プリアじゃなくて、うん、一応指さしとくけどお大事にっていう、どっちかっつうと間違えた、8040ですわポート。はい、てか何人の方がさ、そのここの貼ったやつを押して反応してんだろう。どっちかっつうとさ、ラジーで反応してたらさ、もうそっちの方を押していただければ聞こえるから、あんまりここに貼ってるその音のなんつうの、音っていうかこのやつはあんまり意味がないのかと思うんですけどね。とりあえず貼ってますけど、とりあえず貼ってて、それ間違ってますけど、で次24時10分で虎ノ門から新橋六条忍。微笑み続けている別所に忍も微笑みを返した。そうかと一つ頷き、電車の揺れを踏ん張って耐えながら言ってみる。じゃあこれは、心の中でゆっくりとつぶやく。朝西マサ。やはり同じフェリーニの8の2分の1乗に登場する不思議なセリフだ。このセリフ、今の状況にはぴったりだと忍は思った。なぜならあの映画にも独身術師のおばちゃんが登場する。そのおばちゃんに向かって主人公のマストロヤンニが心の中でつぶやくのが、朝西マサなのだ。おばちゃんは首をかしげ、意味がわからないと言いながら脇に置かれた黒板に、朝西マサと書いてみせる。映画の中は何の説明もなかったが、朝西マサはアニマのことだろう。マストロヤニは映画監督で、もともとアニマは活気づけるとか生命を与えるという意味だが、映画の制作に思い悩んでいる監督がそれをつぶやくのだから、なかなか重いものを含んでいる。アニメーションとかはアニマっていう言葉から来てると聞いたことがあります。で次、これ別所が目を瞬きながら忍に聞き返した。ええ、読み取ってください。意味がわからなくてもそのままの言葉を返してくださればいいです。今度は目をつぶり、もう一度心の中で繰り返す。朝西マサ。二度三度と繰り返し、閉じていた目を開けた。てんてんてん。別所と稲葉が顔を見合わせ、そしてまた忍の方へ目を返してくる。あ、いやいや、笑いながら稲葉が忍に首を振る。六条さんの心を直接読むのは達也にも難しいと思いますよ。あら、どうして？聞き返すと、稲葉はわざとらしい笑いを眼中に広げながら顔を描いた、頭を描いた、顔中に広げながら頭を描いた。重傷。続き、別所はと見ると、彼の方は口の端を小さく曲げるようにして苦笑して稲葉を眺めている。私が念じてもダメなんですか？うーんと稲葉が笑顔のままうなる。その気持ちの悪い笑顔をやめてくれないものだろうか。テレパシーというのは、どうも送る側と受ける側の波長というか、そういうのが合ってないと難しいんですよ。訓練しないとなかなかできません。なるほどね、と忍は微笑んだ。要するにやっぱりそういうことなんだ。つまり別所さんと稲葉さんの間でしか、なんて言ったらいいのかしら、交信、テレパシーのやり取りはできないってことなんですか？今のところ僕たちの間でしか成功はしていないんです。なかなか微妙なものなんですよねこれ。笑い出したくなるのを抑えながら忍は二人の男を見比べた。
稲葉はわざとらしく笑顔を作り続け、別所はどこかうんざりしたような表情で視線を宙に投げている。もうちょっとつついてやるのも面白いかもしれない。じゃあ能力があるのは別所さんだけじゃなくて稲葉さんもってことになるのかしら。
え、
両方ともそういう感覚を持っていないとテレパシーは伝わらないんでしょ。
まあ、いや、僕は彼にテレパシーが送れるように一生懸命訓練を積んだってことですよ。
稲葉がなというように別所を見返した。別所はちらりと稲葉を見たが何も言わなかった。聞いていいかしら。
はい、どうぞ。
稲葉がうなずく。不思議な感じがするんだけど、別所さんがテレパシーの能力を持っているっていうのはどうして分かったんですか。
まあ話せば長くなりますけどね。
得意そうに稲葉が腕組みをしながら言う。簡単に言えば、こいつが僕の考えていることをズバズバ当てちゃうんで、なんかあるんじゃないかって思い始めたっていうのがきっかけですね。
思わず吹き出したくなった。
もうちょっと辻褄の合うストーリーを作ってから話ができないのかな。
稲葉さんの考えてることを別所さんが当てちゃったんですか。
ええ、ちょっと気味が悪かったですけどね。
それがきっかけ。
そうです。
なんか変じゃありません。
突然すぐ脇のシートに座っていた女性が声を上げた。
やめてくださいって言ってるじゃないですか。
じっくりとして忍はそちらへ目をやった。
レセミ、キアが10番さんで、あんまり言うと気の毒かなって思ってきた最近。
気の毒って、もうこいつ重症だって。いや、つかコピペしちゃうからさ、もうそれでなんかもうやろうっていう気持ちがさ先行しちゃって、そのなんつうの、もう貼ってもうオッケーオッケーになっちゃうんだって。
なんか最近な、うまくな、8040に自分で変えてたのに、ちょ、パパパってやってね、なんかオッケーオッケーになっちゃったね、なんか。
で、次。キアカ11番さんで、アイちゃんこんばんはと。ね、スマップスマップ見てんですからね。っていうか、ずいぶんちょろっと見ましたけど、成長してんなっていうのが、ね、久しぶりに見ましたんで、あとですね、なんかものすごい喋るねっていう、多分相当インタビュー慣れとかしてるおかげで、もうズバズバし、なんつうの、もう、あんまり振らなくてもどんどん喋るような、ね、子になってましたね、なんか。驚きましたね。で、キアが12番さん、相性が愛ちゃんになったんですかと。なってないです。っていうか、こんなやつに愛ちゃんなんて言って、ね、気持ち悪いよっていうね、すいません、知りませんでと。いや、だからいいですよ、別に。だから、愛ちゃんじゃないですから。っていうか、ね、何ですか、これは。この流れは。愛ちゃんワンバンコと。もういっていうか、俺これに対して答えてるのは何でしょうかっていうね。愛ちゃんじゃねえし、っていうか、愛ちゃんが拡張言ってたらおかしいでしょ、だって。ねえ、不思議なもんですよ。こんな声のやつで愛ちゃんとかね、気持ち悪くてしょうがない。キアカ13番さん、そうなのか、昨日は聞けなかったから知らなかったと。アイちゃんこんばんほって書いて、またこんばんほって書いて、この方はこんばんほって言うんですか、どこの方ですか、どっかの民族の方ですか、わかりませんけど。こんばんほって何でしょうか。キアカ14番さん、アイおじさんって響きはちょっと可愛いと。いやだからアイ、あれおかしいな。で、キュアが15番さんで、今来たと、今来たんですか、本当ですか、うん。で、アイちゃん番はと、アイちゃんになってんだけど、っていうかさ、おじさんからアイちゃんのこの、急激なこの、なんて言うんでしょうかね、この変化、不思議だね。ね。何があるかわかりませんよ、自分も拡張っていう言葉がね、突然出てきて、いつの間にやら拡張戦士なんて言われるようになりましてですね。なんで拡張戦士って言われるようになったんだろう。さっぱりわかんねえけど。それからなんか固定になって、今度はおっさん声だからっていうので、おっさん言われるようになって、今度は愛ちゃんですか、愛おじさんって何ですか、愛おじさんですか。よくわかんないですけど、何ですかね。よくわかりませんね。俺どうなっちゃうんでしょうか、どんどん。で、次。 24時11分で虎ノ門から新橋駅で銀座6条市に。シートに座った女性とその前に立っている長身の男性が見つめ合っていて、状況はよくわからないが二人の間で何かいざ、なにこれあーのよくわかんない、ちょっと待って、これいざこざ的なやつですけど多分、あーこれ何これ、調べる、なんていうかな、いさかいか、言わねえわあんまりいさかいって。もう一回、シートに座った女性とその前に立っている長身の男性が見つめ合っていた、状況はよくわからないが二人の間で何かいさかいが起こっているようだ。女性の方の表情はかなり真剣で、それに対して男性の方は弱りきっている感じだった。女性の方が堅くなな表情を崩さずに下を向いた、顔も見たくないという意思表示に見えた。あまり見ているのも失礼だろうと忍は二人の男たちに目を返した。朝西政別所がやや頼りなげな表情で忍を見ながら言った。てんてんてん、えと忍は別所を見つめ返した。それをどう受け取ったのか別所は小さく首を振って照れたように笑った。今なんて、別所は苦笑いのような顔でまた首を振る。朝西政ってやっぱりあれも8と2分の1乗の言葉ですよね。読んだんですか。忍は目をまたたいた。ごめんなさい、間違ってるかもしれない。てんてんてん、ブルブルと忍は首を振った。なんだか突然胸の動悸が激しくなった。そんなことって本当、本当に人の心を読むなんてことできるの、この人。何の話。稲葉が怪訝な表情で別所と忍を見比べた。当たった。忍はそれだけ言った。言った途端別所の表情がパッと明るくなった。え。稲葉がポカンとした顔で別所を見返す。別所はまた照れ笑いをしながら頭をかいた。当たった。稲葉が別所に聞く。別所が首をすくめた。忍はごくりと唾を飲み込んだ。確かに朝西政って思ったんです。でも信じられない。どうして。あ、達也お前。稲葉までが驚いた表情で別所を見つめる。別所は相変わらず照れ笑いのままふーっと息を吐き出した。気がついたように稲葉が笑顔になって忍の方を向いた。なんとなくこわばったような笑顔に見えた。こりゃ珍しいな、会ったばっかりの人の心をこいつが読んだのって初めてじゃないかな。初めて。聞き返すと稲葉はうなずいた。親しくならないとっていうか、繰り返し練習しないとなかなか読めないみたいなんですよ。でもいや、こいつはびっくりしたな。お前読めたの。ふっと別所が笑った。ちゃんと聞こえたわけじゃないよ。なんて言ったのかしばらくわからなかった。朝西政なんて言葉になってないもの。聞こえるって。と忍は別所の顔を覗き込む。それは頭の中に聞こえてくるんですか。困ったように別所は忍を見返す。頭の中は。そうじゃないんですか。自分でもよくわからないんですけどね、歯がうずくみたいな感じっていうか。は。思わず忍は自分の口を指さした。別所が笑った。電車がスピードを緩め窓の向こうが明るくなった。駅だった。言われた通り切符は日本橋まで買ってある。座席はあちこち空いているが、別所も稲葉も座るつもりはまるでないようだった。車内の客たちが移動を始め、なんとなく車内が落ち着かなくなった。歯がうずくみたいな感じ。そんな言葉が出てくるとは思わなかった。気がついて忍はバッグから手帳を取り出し、そこに一行歯がうずくみたいな感じと書きつけた。歯がうずいてそれがどんな風に聞こえるのかイメージするのは難しいが、それを言った別所の言葉には妙なリアリティのようなものがあった。これが最もらしく精神を統一すると見えてくるとか、そんなことを言われたとしたらただふーんと思うだけだろう。ところが別所は歯がうずくと言ったのだ。 超能力者について書かれた本も何冊かは読んでいるが、歯がうずく超能力者などどこにもいなかった。もう一度だけと忍は考えた。難しいのかもしれないが、別所が本物なら何らかの反応はしてくれるだろう。だって朝西正を読み取ったのだ。忍は目を閉じた。グイド、グイド、グイド、何度も唱える。電車が動き始めた途端、前方で大きな音がした。目を開けてみると、男の人が床に倒れていた。てんてんてん。男は何事もなかったように立ち上がった。それを振り返って眺めていた別所が吹き出しそうになりながら忍を見た。あのマストロヤンニがやってた監督の名前、グイドでしたっけ。てんてんてん。忍は思わず目を見開いた。よくわかんない。なんだこれ、もうさ、原型をとどめていないところがあるんですけど、レス読み、キュアが16番さんで、愛のある放送、イザム生ジーロー実、ゲロー実、生ゲロー実、ゲーム朗読実況。愛のある放送なんだ。これ、愛どこにもない気がするけど、あるんですかね。で、次。キュアが17番さん。I36NGRJ って書いてあるんですけど、もうわかんない。全然。もう言ってやれって感じだね。どっちかって言うと、もう。言いたかったんでしょ、ただ。もう、残ってないじゃん、ほとんど。36はギリギリ残ってるだけだよ、だって。来たよ、988番さん。ラブおじさん、こんばんはと。今度愛がラブに、ラブって読む方が来ましたよ。何でしょうかね。最近の子供の名前でありそうですね。愛と書いてラブと読むみたいなね。お前何やってんだみたいな、名前ですよ。騎士と書いてナイト君とかね、そういう感じですよ。ね、お前そんなような親父がいたら子供どうすんだと。親父の名前なんて言うのって言われて、ナイト。つったら、あのハゲた親父がナイトかよっていうね、なっちゃうじゃないですか。だから変な名前つけない方がいいですよ、本当に。ね、生まれた時のね、興奮したテンション高い状態で名前つけて本当にいいことないと思うよ、絶対って思います、俺は。絶対やばいっしょ、本当に。天使ちゃんとかさ、ね、エンジェル、天使と書いてエンジェルと読むみたいなやつありますよね。あれとか、うちのお袋天使かよってなったらどうすんですか。エンジェルかよっていうね。来たよ、989番さんが、ヤガミライトと。いや、てかさ、月と書いてライトと呼ぶっていうのはさ、いるのかな。それはいなさそうだ、さすがに。でも、デスノート好きで、ライトってつけるやつ出てくるかもしれないな、これ。で、次。24時12分で新橋から銀座、六条忍。また当たった。言って、忍は手に持ったままの手帳を握りしめていたことに気がついた。見つめている別所は困ったような、照れたような微妙な表情で首を振る。グイド？ポツリと忍に聞き返した。忍はこくりとうなずいた。またって、その稲葉が忍と別所を見比べるようにした。もうやめませんかと別所が言う。やめる？引き返すと、別所は電車の揺れに体を預けながら何度も首を縦に振ってみせた。普通に話したいし、決まりが悪いっていうか、こういうのは疲れるから。なあ、と忍はこわばってしまった顔を緩めた。ごめんなさい、びっくりしちゃったもんだから何度も試すみたいなことして。失礼ですよね、こんなこと。照れたような表情のまま別所はゆっくり首を振った。でも本当にフェリーニが好きなんですね。別所に言われて、今度は忍の方が照れた。そんなにものすごくってわけでもないんです。ただ強烈な印象が残ってるっていうか、まあ、強烈ですよね、確かに。独特の後味があるもんな。別所は忍の目を覗き込むようにしていった。なんだかドキドキして耳が熱くなった。驚くような能力を見せられたからかもしれないけれど、別所に見つめられると心の中まで見られているような気持ちがしてくる。裸を見られているようで落ち着かない。そのくせ、その見つめてくる瞳は優しさと温かさを感じさせた。 てんてんてん。自分の顔が赤くなっているのを感じて忍は恥ずかしくなった。達也と稲葉が言い、別所がそちらへ目をやった。
いや、お前その、
稲葉の顔からは先ほどまでの妙なわざとらしい笑いが消えていた。彼にとっても今回のことはよほど意外だったらしい。別所は大きく息を吐き出すようにして稲葉に首を振った。にっこりと別所に笑いかけられ、稲葉はと妙な声を出しながら引きつられるようにして笑顔を作った。つまり稲葉でさえ別所の能力を知らなかったということなのかもしれない。この稲葉という男はうさんくさいし好きではない。彼の言ったことがどこまで本当なのかよくわからないが、別所に考えていることを伝えるための練習を随分やったというのはある程度事実だったのだろう。だから稲葉としては初対面の忍の心を次々に読んでしまった別所にショックを受けたのだ。多分別所の能力を自慢したいのは別所本人よりもこの稲葉の方なのだ。一生懸命に練習をやった結果、ようやく人に見せられるようになったと思っていたわけだ。もしかしたら彼はライオンに芸をさせる調教師のような気分だったのかもしれない。胸がドキドキしていた。読心術だのテレパシーだの、本で読んだり話に聞いていたりはしていたものの、目の前で見たのはこれが初めてだ。別所は舞台の上でやって見せてくれたわけではない。稲葉の方は盛んにショーアップさせたがっているような雰囲気もあるが、所詮ここは深夜の地下鉄の中だ。舞台としてはあまりにも日常的すぎる。どこかに仕掛けが？疑ってみようにも、これをどう疑えというのか。忍が考えたことだ。最初の人生は祭りだというのは稲葉が間に入っていたから、どこかうさんくさかったし、種や仕掛けがあってもおかしくない感じがした。しかし朝、西、マサやグイドは忍は口にも出さなかった。稲葉でさえショックを受けたのだ。一体どんなトリックを使えばこんなことができるのか。
まもなく銀座です。
車内アナウンスが聞こえて顔を上げた時、また別所と目があった。
日比谷線中目黒行き、丸の内線池袋行き、新宿行きはお乗り換えです。
びっくりしましたと忍は別所の目を見つめながら心の中で言った。別所はまた困ったように微笑みながらゆっくりと首を振ってみせた。
すげえレス読み。
990番さんがここ見てたらライトぐらい普通じゃねと思えるでね、ああっていうね、満足性の顔ですけど。で991番さんで同じね、ところのアドレスが貼ってあって、わずか1秒差違うわ、あいいのか1秒差だおめでとう、シンクロしてんじゃん、波長が合ってますよ、テレパシーこれで。992番さんが、990から991つってね、ここ見とけよっていうね。993番さんが990から992と、なんで992も混ぜ込んじゃったのこれ。あーまあそこ見ろってこと、もうやりたい放題まあいいですけど。で何ここ見た方がいい、子供の名付け過去命名ドキューンドランキング、これさマジこれ絶対嘘でしょ、これ本当、これは本当かと思うけど、だってさアナルっているよ絶対ないでしょ、吹奏楽これはないだろう。フルモンティとかいるぜ、あのバットを振るの振るで、門をくぐるあの門ね、で体って書いてフルモンティだよ。カタカナでアンドロメダっていうの言いますけど、あとナナアンジュエリとか絶対いない、こんなのいないだろう。椎茸ってひらがなで書いてあるの見るけど椎茸って人じゃねえじゃん、ひらがなで椎茸って書いてあるの、かわ
いそうだよ、こんなやつ本当にいたら絶対いねえって、ね、セフレだよ、セフレって書いてあるよ。世の中の世に歩くに、なんだ、左側に王様の王みたいなやつ書いて、右側に、なんつうのかな、命令の霊ですか、でセフレだって。で乙女と書いて釈迦と読むとかさ、ないよそれ。でも恥の子供と書いて里子とかさ、それだって漢字間違いみたいなもんじゃんそれ上に公っていう字がなかっただけじゃん。草加とかね、ないだろこれ。これマジでいたらびっくりする。これ絶対ないよ、これは。これはネタでしょ。ナイトがいるっていうのはわかるけど、これだってさ、なんつうの、生まれてくんなって感じの名前つけてない？これだって。アナルなんて。だってさ、これさ、国際化社会でさ、これさ、どうすんのこれ。名前なんつうのつったらさ、アナルっていうわけでしょ。これしかも女の子っぽいもんだって、これ名前多分。言えねえよ、こんなのっていうね。で、枕に鈴って書いて、ピロリンだって。お前、ドラクエのモンスターに名前つけてんじゃねえぞって話なんだって。お前、ピロリンとかお前何やってんだっていうね、おい。これはないよ、絶対。不可思議校だよ。不可思議。普通にね、おかしいっていうやつの不可思議に光って書いて、不可思議校だって。で、天の愛の空でティアラだって。これいそうだな、だけど。ティアラってなんかいそうな気がするけどさ。嘘だよ、この辺絶対。だってこれやりたい放題だもん。脇画とか。脇画って書いてある。2ページ目行ったけど。我、あ、違うわ。脇あいあいの脇に、我って書いて脇画だって。ないよ、絶対。で、もうこの辺からだってもう、この辺で気づけって当たりだよ。話だもんだって。二人っていう漢字書いてピッタンだって。もうこの辺で気づけってことでしょ、これネタだってことに。いくらなんでも。あと、だって、地上地下の地下で、地下って名前だよ。地下鉄の地下って書いて地下だよ。ないよ、そんな。朝日と書いてモニカと読むとかね。いそうだな。いや、わかんないけど。でも、これはやりすぎだと思うよ、絶対。ポチオって書いてあるし。これ何これ、ていうか、これ何してんのこの、ここのサイト。わかんないけど。ここのサイトは何ですか、ドチュンドランキングというか、こんなやりすぎだもんだって。レス読み、994番さん、アナルとかネタとしか思えない。絶対ネタだよ。そんな名前つけられたら死んじゃうよ、その子。生きてけねえって。ねえ、思わない？だって。絶対やばいっしょ。だって、先生もさ、その、出席でさ、英語の授業とかでさ、てか英語でアナルやらないけど。でも外人の先生とか来るのがあるじゃんよ。なんつうの？最近は。ね、小学校でも多分あると思うんですよ、最近。ねえ。それさ、言えないってなっちゃうよ、だって。英語の先生、マイケルが、ジョンソンが。ね。言えないって、絶対。こんなの。で、995番さん。知ってるのだと、光の空と書いて、ピカチュウっていうのがあった。あのね、大喜利じゃねえんだから。ピカチュウだって。光っていう字をピカと読ませて、っていうかね、破裂音が入るのね、おかしいよ。名前に。絶対。パピプペポって、日本人の名前で入るのってある？ピカチュウだって。ねえ、お前は何つうのかな、親が何つうの、いつもボールの中に入れてるんですか、そのガキを。ねえ、公園とかで相手のガキに対して出すわけですよ、自分のガキを。行けピカチュウつって。ねえ、ギャーつって出るんですよね。大変だよ、そんなの。どれだけポケモン好きなんだよ。ね、ポケモンサーモンピンクがね、
お前の中で勝手にやってるだけだもん。お前の Wi-Fi はどこにも繋がってねえぞって話。で、996万さん、常識的に考えたらおかしすぎるだろと。うん。だから、これは明らかにネタだわな。で、997万さん、椎茸。椎茸ね。だって、やりすぎ。ひらがなで椎茸って書いてあるもん。だってさ、赤ちゃん生まれたら、そこのベッド、寝てるベッドにさ、なんかね、ネームプレートみたいのがあって、そこにさ、なんか貼ってあるよね、確かね。で、そこでひらがなでさ、椎茸って書いてあったらさ、ん？何これっていう、雪国椎茸、よくわかんないけど、これなんだろうっていう風になっちゃうじゃん、だって。何これ人？食べ物っていう、キノコっていう、わかんないけど。で、998番さんで、イサムさんがつけるとしたら、拡張って書いて生毛かなと。読めねえ、全然。しかも拡張って。しかも生毛って読ませるね。めちゃくちゃ。誰も読めない。で、999番さん、ソースが2で丸が書いてあって、チャンネルだからなと。なるほど。で、1000番。拡張戦士がレベルアップするぜと。また勝ち込む。っていうか、やべ。立てないと。シンスレだ。ちょっと待ってよ。シンスレ、シンスレ。つうか、誰でも立てられんだけどね、ここ、実は。つうか、未だに俺何も設定してないよな。とうとう、レベル3に、てか一番初めは、おっさん生後1ヶ月って書いてあるんですけどね。何しようかな。どうしようかな。どうしようかな。これでいいかな。これで立てるかな。そう、これね、本当にね、自分のみが立てられるようにしないとさ、本当は良くないよね、こういうのって多分。多分良くねえと思うんだ。うん、大体あんまりそうね、心配することないかもしれないけど、ね、うん。んで、よいしょと。はい。で、どうだ？これで心すれ立ったよね。すごい遅いね、こういうのやるのね。慣れてないね、全くね。なんかパパパってできる人すごいね。これで立ったよね、大丈夫だよね。立ってるよね、大丈夫だよね。しかも早いし。ね。スパスパっと来たね、もう。まあ書き込みありがたいっす。よし。はい、ありがとうございます。書き込んでいただいて、そうやってね、どんどんどんどん。はい、で、よいしょ。これで俺どうするんだ。こっちの方は俺 J の方でもあれしなきゃいけないから。手際が悪いわ。本当に、ひどすぎる。さて。よいしょ。あれ、更新なし？更新なしって出ちゃうの？
待て！うわぁ、もう。
ちまった。ダメだ。やっちゃった。
あ、ピンポンピンポン鳴った。誰か始めた。
やっちゃった。やっちゃったよ。
ちょっとこっちレッスン読みします。2番さんが逃げたーつって、ありがとうございます。わざわざね、何か、これ何ですかこれは。何かに乗ってスイッと聞きましたけど。で、3番さんで、スレタテオツです。はい。で、4番、アイちゃんレベルアップおめと、アイちゃんになったんだ。俺、アイちゃんなんて呼ばれるようなやつじゃないんだけど、こんな声のやつだしね。うん、で、5番、スレタテお疲れちゃんと、ありがとうございます。で、6番、冒頭はそれでいいんですかと、また間違えて、また間違えて、俺ダメだ俺。で、奈良間さんがシーと言うなと、もうほっとけとね。で八幡さんが保守と、保守いらねえ、高校保守いらねえよ別に。なんで保守しちゃったのこれ、よくわかんねえ、全然わかんない。何誤爆これ、保守誤爆これ。わかんねえわ。なんで保守してくれたの？わかりませんけど。なにこれ。保守してくれちゃったよ。ありがたい。ありがたい？よくわかんないけど。どうなの？それは。保守だって。今やってんだよ、俺配信。今俺配信やって保守された。びっくりですよ。本当に。ナイスタイミングですよ。よくわかんないけど。で、9番さんで、ポートの魔術師。魔術師でしょ。魔術師。言えるよ、俺ちゃんと。魔術師。ほら、言える。愛さんと。戦士。で、特に拡張って書いてあるんですけど。よくわかんない、特にって。で、10番さん、じゃあ保守と。11番さんが保って書いてあるんですけど、ここ保守で埋まる？もしかして、3スレ目。ねえ、わかんないけど、どうなんすか、これは。うん、なんだよ、それ。どういうことよ。今ちょっと笑ったのは、ちょっとね、なんで笑ったかっつうと、自分のその番組名っつうのは、生ゲで点打って、ローで点打って、ラジオ、レイディオ 136Hz って書いてあるじゃないですか。で、ラジちょっとパッと今見たら、自分の下にゲロラジオって書いてあるんですよ。ひらがなで。ものすごい近いっていうので、ちょっと今、で、行こうと次。もう次最終回だからこれ。24時13分。間開けちゃったら何の話してたか分かんないんですよ。で、24時13分。最終回。新橋から銀座駅で6畳忍ぶ。画像がアップするまでちょっと待ってからスタート。よし、じゃあ行きます。やっぱり通じている。と思いながら、忍は気持ちを切り替えた。聞くべきことは聞かなきゃならない。びっくりしてるだけじゃ何もならない。詳しいことを伺ってもいいですか？言うと、別所は相変わらずの照れたような表情で忍を見返した。いつからなんですか？そういう能力っていうか、テレパシーができるようになったのって、子供の頃からずっと？別所は、いたずらっ子のような笑いを浮かべながら首を縮めた。虫歯の治療をしてもらってからですかね。虫歯？忍は目をまたたいた。ああ。忍は手帳のメモに視線を落としながらうなずいた。歯がうずくみたいな感じだって言われてましたよね。えへへと別所が笑った。稲葉の笑顔はいやらしいが、この別所の笑顔はどこか可愛らしい。歯医者さんで何か特別な治療でもしたんですか？いえ、ただ普通に虫歯を治してもらっただけです。そう言って別所は大きく口を開けた。この奥歯です、銀がかぶせてあるでしょ。いい歯並びをしていた。
指で頬を引っ張るようにして別所は奥歯を見せてくれている。
ああ。
どう反応していいか分からず、忍はただ一つうなずいた。口の中まで見せてもらって、忍は余計に赤面している自分を意識した。
本物なのだ。
別所を見上げながらその思いを確認した。虫歯の治療をしたら他人の考えていることが読めるようになったなんて、およそ超能力者らしくない。でもそれが逆に作り物ではない真実味を感じさせるのだ。テレビなどに登場する超能力者たちはどこか存在で自信たっぷりに振る舞い、ことさら威厳を保とうとする演出が鼻についた。ところがこの別所にはそんなものがどこにもない。むしろ別所は自分のいたずらを見つかってしまった子供のように恥ずかしそうに照れ笑いをしているのだ。
その歯がうずいて相手の考えていることが心に浮かぶんですか？
聞くと別所はうーんと首をかしげた。
ラジオみたいに聞こえるっていうのかな、受信機みたいにっていうか。
受信機？歯が？
聞き返すと別所はもう勘弁してほしいというような照れ笑いを返してきた。
変でしょ。
忍は必死で手帳に別所の言葉を走り書きした。電車が止まり駅に着いたようだった。とにかく別所の言葉は全てが意外で新鮮だった。
なんていうか
と忍は別所を見上げた。
想像がつかない。歯が受信機みたいっていうのはそういう感じがするってことなんですか？
失礼で続き。
それとも本当に歯がテレパシーを受け取っているっていうこと？
別所は首をかしげて言葉を探すように視線を宙に向けた。
聞こえるんです。まあクリアじゃないけど、注意深く聞くと時々はっきり聞こえたりするんです。ほとんどはノイズみたいなものでうまく聞き取れないことの方が多いです。
それは耳で聞くってわけじゃないんですよね。音として聞こえるんじゃないでしょ？別所が頭をかいた。自分の感覚を人に説明するのは難しい。
自分の感覚としては音みたいな。
突然表情が硬くなり、別所はドアの方を見たまま言葉を途切らせた。
てんてんてん。
不思議に思って別所の視線をたどり、忍の方もドアの方へ目をやった。
どうしたの？
聞いても別所はそちらを見たままだった。ぽつりと言った。
あいつ突き飛ばした。突き飛ば？
ホームに老人が倒れていることに忍はその時になって気づいた。その老人の向こうを体の大きな男が酔っ払ったような足取りで歩いていく。老人の奥さんがひざまずいて夫に声をかけていた。スイッと別所がその場を離れた。ドアからホームへ降り、大丈夫ですかとしゃがみ込みながら奥さんの方へ聞いた。忍も慌てて別所に続き電車を降りた。その時突然ホームにキャーという女性の悲鳴が聞こえ、忍はぎょっとしてその場へ立ちすくんだ。悲鳴の方へ目をやって思わず両手で口を押さえた。
てんてんてん。
人間が燃えていた。男の人だ。必死で叫びながら彼はホームを転げ回っている。転げ回っても彼の衣服の火はまるで消える気配がない。自分の膝がガクガクと震えているのに忍は気がついた。膝だけではない、胸に抱きしめているバッグを握る手も情けないぐらい震えている。利用客たちの何人かが転げ回っている男の人のところへ走り寄り、着ていたジャケットを脱いで炎を叩き消そうとしていた。
一体どうしたのだろう。
救急車を、いや駅員さんを呼んでくれ、担架が必要だ。別所が声を上げ、忍はハッとしてホームの床に目を落とした。老人はまだ倒れたままだった。
呼んできます。
とっさに忍は体を返して駆け出した。ほんの10メートルほど先に階段があるのは分かっていたが、無意識のうちにそちらは避けた。そちらへ向かえば燃え続けている男の人の横を通らなければならない。それは怖かった。
お医者さんはいませんか？誰か救急車を呼んでください。
声を上げながら走った。何人かが忍の声に反応して走り出した。ホームが騒然としていた。
別所さん
と走りながら忍は心に念じてみた。この思いが別所さんには届いているだろうか。 ホーム中ほどの階段のあたりまで来て、駅員の制服を着ている男がこちらへやってくるのを見つけた。
救急車を呼んでください。
何があったんですか？駅員は緊張した声で聞いた。忍はブルブルと首を振った。
ご老人が頭を打って渋滞の様子なんです。それと男の人が全身火だるまになって。
どうしてそんな。
わかりません。とにかく早く助けてあげてください。
忍の言葉を振り切るようにして、駅員は別所たちのいる方へ走っていった。
そうじゃなくて救急車。
忍は駅員を諦め、自分で知らせるために中央の階段へ向かった。その時、強烈なフラッシュを焚いたようにホームが白く光った。忍は反射的に後ろを振り返った。何か黒いものが恐ろしいスピードで忍の方へ飛んでくるのが見えた。避けようとした瞬間、凄まじい音響とともに地下鉄構内の天井が崩れ落ちてきた。叫び声を上げる間もなく、落ちてきた瓦礫が忍の頭部を直撃した。終わり。終わりでーす。ね、相変わらずの爆破落ち。困ったもんです。で、レッスンミー。12番さんで、生な分、イサムさんの方が上だねと。どういう意味それ。ゲロラジオって書いてあるんだよ、下。俺は、ゲロ打って、くっついちゃうのがあれだから、間にわざわざ点を打って外してるわけですよ。生な分ってどういうことですかね。わかりませんよ、全然。上とかね、下とかそういう問題じゃないですかね。さて。あ、なるほど。避難所の方も来たと。なるほどね。で、次。これ、どうしようかな。なんかあれ、音声、録音聞いてみたら結構うるさいね、あれね。エフェクトかけると。だけど、まあやるか。だから、ちょっとまあやりますけど、この24時13分の後ですね。何があったかっていう話なんですけど、とりあえずちょっと、ラジオっぽい、AM のラジオっぽいですね、エフェクトをかけて最近読んでるんですけど、それかけるとですね、随分うるさいんですよ。なんか、だから下げなきゃなんないんだけど、こっちの方がね。下げてもなんか結構うるさかったね、なんかね。まあ、とりあえず読みますけどね。うん。これ下から上がってくるんで、スクロールしてね。だから、それをちょっと待ってですね、読みたいと思います。じゃあそろそろ読むので、ちょっとうるさいと思います。だから、音の方を少し下げた方がいいかもしれません。いきまーす。
昨夜午前0時14分ごろ、営団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没しました。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び芝駅の車両が停車していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測されます。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明ですが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっています。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出されました。防衛庁の調べによりますと、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけています。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各社の情報収集に力を入れています。以上、拡張ラジオでした。
どうよこれ。 相変わらずまたやってみたけどこれうるさいでしょこれね。あんまね、あのなんかもうどうしようかなと思ったけどまたやりましたけど、なんだかんだで。ちっちゃい子じゃないんだからね。レス読み13番さん、下げた。なんでだろう、何も聞こえない。ボリュームゼロだからかな、とね、ボリュームゼロだから、生ゲロ拡張ラジオって書いてあるんですけど、14番さんが生ゲロ拡張ラジオってもう汚い、もうね、どぎたねえっていう、汚いわ、そりゃそりゃひどいわ、で、さてと今日は93人目を読んでですね、残りが6人となりました。はい、この辺でじゃあ自分は終わりにしたいというふうに思います。これでだいたいまあ1時間、そうだね、1時間ぐらいだね、やったのでまあいいかなと、いうふうに思いますわ。はい、今日はね、そうだね、普通に、またジュース感覚でお酒を飲みつつですね、寝たいと思います、明日に備えて。それでね、だってもう下老日でやってんもんだって、避難所でなっちゃんがなんかサブローマルのあのバトルフィールドもモダンコンバットだって、オンライン体験版だって。動画でで、ね、本連れの方も奈々ちゃんがやってるということで、レース読み15番さん、ちょ何終わるとか言ってんのと。はぁ、マジで俺まだやんの俺。で16番さん、あと3人はいけると。あと3人だって、あと3人だから大変なんだってこれね。ちょっとさ、あの来ない、じゃあね、突してよ、突デコしてよ、読んでよこれね、読もうよ。じゃあ大変なんだってこれ、結構別に俺朗読上手くもないし声も良くないあれだけど、とりあえず自分なりに頑張ってやってるわけですよ。これ大変なんだって結構さ、ねえ。なんかすごい、あの皆さん強気なんですけど、17番さん、ここから雑談3時間でしょ、何言ってんの終わるとかと。プロデューサーわかんないけど。ねえ、そんな何言ってんのって言われたってさ、終わっちゃダメなのかよ。なんで終わっちゃダメなんだよ、終わらし、いいよねえ、終わりにしますよ。雑談3時間とかね、こっから3時間もやってたら3時になっちゃうよ。3時、困ったもんですよ。それはやだよ、どう考えても。勘弁してください。18番さん、実況者呼んじゃえばいいじゃないと。実況者、昨日の流れでありましたね。実況者呼べばいいじゃないって言って、結局ね、誰も、来ない。しかも、自分が配信終わりで、ゲストで呼んでいただいてもいいんですけどっていう話したけど、誰もやりませんでしたね。自分が寝る前までは。確か。で、呼ばれもしないというね。で、19番さんで、1日最低2時間ってこの前言ったじゃないと。いつ言った俺。言った ?1 日最低2時間って。最低2時間俺余計なこと言ってんね、俺。いつ言った覚えてないよ。で、20番さんで、せめて日付が変わるまでやろうよと。あと2回。せめて日付が変わるまでやろうよ、あと2回。あと2回?なんだあと2回って。なんだ俺あと2回で何か引退ですか俺は。ねえ。そうか。最終回ってね。 で、21番さん、この前オクラの天ぷら食ったよと、ものすげえ普通報告わかんねえけどこの前オクラの天ぷら食ったよっていう報告ね、そんなに珍しいことでもねえっていう、来たよ、この前だし、しかも今日食ったとかじゃねえんだもん、この前なんだもんものすげえ普通の報告来たよ、ええ、ん？何何何よくわかんない。で、22番さん、みんな光栄だから愛ちゃんが行かないとと、俺愛ちゃんって呼ばれるようにもなるんですか俺はこんなやつが、いいんですか、ね、困ったもんだよ、いいのかねこんなやつが愛ちゃんなんて言われてて、で、23番さん、2回日付が、で、こっち見てんだけど、こっち見ないでほしいわ、ほんと。2回日付が変わるまでやろうってこと？何を言ってんだよ。何を言ってんだよ。どう考えたっておかしいだろう、だって。ね？俺これ仕事じゃねえから、これ別に。趣味なのに本当に、困ったもんですね、で、24万さん、愛ちゃんから誘わないとダメだよと、よーしじゃあ誘っちゃえなーんてねと、俺誘うの俺それ何読まないっつって、っていうか、いつも言ってる、あれですね、リスナーさんのデゴっていうのは一度もないですね。っていうか、よく考えたら、まあ、あれなんですけどね、話せる環境にあるかっていうのはありますからね、あれなんですけど。で、25万さん、誘ってコラボ。それが嫌だったら雑談。二択？俺やめるってねえの、これ。で、26番さん、愛ちゃんから攻めていかないとダメじゃないと。俺怒られてる。で、27番さん、じゃあスカイプ名アイちゃんにして電気屋誘おうよと。電気屋か。で、俺、あれが、自分のスカイプの画像の方は、ウサギにしてるから、自分の飼ってるね。自分の飼ってるウサギにしてるから、ね、ちょっと、男っぽくない雰囲気はありますね。そうするとね。で、なんか、幅はと書いときゃいいんですか、幅はって音符マーク。嘘っぽいわ、幅はとか。ね、そうね、ものすごいわざと作ってみるわけですよ、そういうね、で、スカイプでね、あ、でもスカイプ同士で話してる時ってこれ聞こえないんだよな、これミキサーかけても確かダメなんだよね、確かそれ配信にしてやってる時とか確か大丈夫なんだけど、それ皆さんにはそうやって聞こえるんだけど、出たらね、こっちの方は、
どうもーっていう風に出るわけですよ。ね、
それか、まあ、こういう声。じゃあ。
こっちだ。こっちの声で、はい、はい、はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、はい、こんばんは。難しいね。はい、こんばんは、はい、はい、はい、こんばんは、こんばんは。28番さん、じゃあスカイプ名アイちゃんにして伯爵にデコしようよ。できません、そんなのできません、ハワワハワワ、わざとらしいわざとらしい 何ですかねこれ、よくわかりませんけどね、で、29番さん、怪しすぎて速攻切られそうだなと。
そんなことないです、そんなことないです。
ちょっと女声っぽくないこれ。てかエフェクトかけて女声だ、自分の中で女声出してやっと女声になるっていうね、ハードル高すぎ、困ったもんだねお前なんでしょうか、
そんなことないです
ね、これでやっとちょっとね女声っぽくなりますよね、ああ30番さんキモスって言われたああやるんじゃなかったな。で、31番さん、そういや伯爵って人がネトラジやってるねと。おー、なるほど、伯爵って人がネトラジやってんの、どこだ
つか、あんまり俺ゲロ術以外聞かないからな。白尺、白尺、白尺って書いてありますかね、その番組名とかジャンル名に。だからどうしたっていうのもあるんですけどね。その方がその自分のスレにね、書き込んでいただいてるってわけでもないとは思うんですよね、さすがにね。だって自分が伯爵って言ってるだけで、その方が伯爵って書き込んでるわけじゃないですからね。で、32番さん、女声っぽいの可愛かったって書いたんじゃん。お、でも俺エフェクトかけてやったこさなんだよね。エフェクトかけてやったこさだよ。で、33番さん、イントネーションが男っぽいよ、愛ちゃんと。あ、イントネーションか。そんなのできねえな、別に俺。ど素人のね、普通のね、あれですから。で、34番さん、ハワワって言ってる時のボイチェ使ってない声が聞いてみたいと。ハワワ、ハワワ、女声っぽいのか。
イントネーションが男っぽいよ、愛ちゃん。イントネーションが男っぽいよ、愛ちゃん。
難しいね。で、35番さん、番組名に必ず、
伯爵って書いてある。
ね、ほら、どうちょっと、ぽくなったんじゃない今、俺すっげえ今頑張った。で、伯爵、番組名に伯爵、どのあたりにいる方でしょうか。伯爵わかんねえ。伯爵ってどこだろう、上の方かな、下の方かな、どの辺にいる方ですかね、伯爵って書いてある方は。やってんの？ちょっとわかんないけど。うん。まあ、じゃあ、何かうまいタイミングで見つかったらちょっと聞いてみたい。うん。で、36番さん、何このひどいツンデレって書いてあるけど。え？俺なんかツンデレっぽいことした？わかんない。今全然自分で気にしてなかったの、俺。何このひどいツンデレ、
何このひどいツンデレ、何このひどいツンデレ。
ね、どうかな。やっべえ、俺自分気持ち悪くなってきた。俺自分でも何やってんだろうって。だってこれ地声じゃなくてさ、このエフェクトかけて遊んでるんだよ。だって俺何やってんの。俺そろそろ戻そう。地声じゃねえので何やってんだろう俺。
はい、戻りました。あのさっき言ってた時、ハワワって言ってた時はですね、ハワワハワワって言ってたんですよ。こんぐらいのトーンで言ってました。ハワワハワワって言ってたの。うん。ねえ。そうしたらエフェクトであれぐらいの高い声までいきますね。うん。男声を女声にするっていうエフェクトをかけてたんですけど。で、37番さんで、アイサム伯爵136年と、136年から、アイサム伯爵っていう伯爵が136年から、ずいぶん古い、てか、136年から伯爵名乗ってやるよ、嫌がるよってこいつってね、よくわかんないけど。ね、伯爵いるんすかね。でも伯爵どういう放送してんですかね、伯爵って方は。で、38番さん、女声で読むときはさっきので読んでと。うっそ。マジで。だってね、切り替えに時間がかかるんですよ、これ。なんでかっつうと、いっぱいエフェクト書いてあんのね、これ。ちなみに、今、通常状態が、リビングルームっていうエフェクトかけてるんですよ。特にその、あんまり、なんつうの？エコーがかかったりとか、だから、こういうエコーがかかったりとかするわけじゃなくて、普通のその、なんですか、リビングルームっていう形でこういう風に、かかるようにっていうのを、スクロールさせて、リビングルームってとこを選択しないといけないんですよ。で、さっきの女声ってやつを出すときには、スペシャルエフェクトってとこにまで持ってって、そっからいっぱいいくつか、この、なんつう、何十個っていうエフェクトがある中で、メールトゥフィメールってやつにしなきゃいけないんですよ。だから間が空くからテンポすげえ悪くなるんですよ。だからやるとしたらもうメールトゥフィメールをかけっぱなしで読むとかしかない。で、31番さん、あれ一瞬宇宙に行ったとね。一瞬宇宙に行って帰ってきましたよ。本当にいろいろだってやってみて、そう
だから、うん、難しいんだけど、いや、そうだね。そう、そういうのでやったっていうのがありますね。そう、これがバスルームってやつですね。本当にあの風呂場で言ってるみたいな感じっていう。これコンサートホールってやつですね。コンサートホールであのマイクで、言ってる感じ、うん、あってこれぐらいあのはんなんつうの栄光が残る感じふわーっとね。だからあれなんですけど、んでスペシャルエフェクトがとかそういうのを変えなきゃいけないから、いちいち女声のところで切り替えるっていうのはちょっと難しい正直。そうだからね、コロコロコロコロ変えれればいいんだけど変えれないからね、うん、そこはちょっと難しいかなと思います。はい、うん、な感じやね。はい、じゃあ元に戻します。はい、ということで、41番さん、レッス、あ、違う、40番さん、風呂場配信来たこれと。ね、風呂場っぽいでしょ。で、41番さん、風呂入りたくなってきた。行ってくれば。別に普通に。いいですよ、てか、風呂入りたく、入りたくなってきたって。珍しいね。で、42番さん、ゲロラジオ、ホラージャンル、いじめられっ子朗読、階段回り、雑談回り、これはって書いてあって、こっち見てんだけど、見ないでほしいわ。いいから、よだれ出てるよ。ね、別に俺じゃないですから、まあちょっとね、自分は聞いたことないです、ゲロラジオさんはね、ほとんどゲロ実の GRJ のラジオというか配信しかほとんど聞かないからね、メインで。で、それすらもう最近危ういしね俺で。43番さん、女湯のぞき実況来たこれと。女湯のぞきか、重症てか女湯覗くやつっていうのはあのなんつうのドラマとかあの漫画とかの世界がねえ、ほんのするやついるのが本当に無謀な、で44番さん、覗きラジオですか、はーはーと。覗きラジオ新しいね、ラジオでこの絵をね想像させるっていうので、新しいね。でもできないね。てか何すりゃいいんだよそれわかんねえわ。はーい、俺は何をしてるんでしょうか一人で。また、はい、もう終わりますよ、うん、ね、日付も変わったよ日付変わった、だからあの俺やめます。そうだな、だから女キャラ読むときは何、メールとフィメールで一回読んだ方がいいのかなかけて変な感じになるよ。だって元々の通常の声があの通常の文読みもあれになりますからね、あのなんつうのこれになりますよ、
これになりますからね、普通の文読み。そう、23時56分からとかそういう風な言い方になっちゃうからな。で、全部女声でやろうとすると喉が破壊される、うん、からきついんで、うん、だその辺どうにか、うん、どうしよう、一回だけやってみるかな。で、45番さん、女湯だと思ったら男湯だったっていうコント実況ですかと。あ、なんつうの、バーンって見たらおばあちゃんだけ入ってたとかそういう流れですかね、トーン的には。男湯だったってね、お前今初めはどこにいたんだっていうね、あ、外から見てたのかな、わかんないけど、うん、で46番さん、あともう一回日付変わるまでですよねと。24時間
なんてできません。24時間なんてできません。
これね、自分でそのなんつうの、生の声は聞こえるわけじゃないですか、自分のね、当然血の声は。俺何やってんだろうと思いますよ、これ。で、46番さん、あと、あ、違うわ、47番さん、2時間まであと30分あるからと。あ、2時間、最低2時間の2時間ね。 で、48番さん、あと1回ですよね、ねって書いてあるんですけど。じゃあ、これで読んでいいですか？こんな声、こんなエフェクトかけたやつで読むの、いいのかな？ちょっと変だけど。自分の地声じゃないから、まあ、ね、地声別に全然良くないから、こっちかけた方がいいっていう人いるかもしんないけど。ちょっとやってみますかね、じゃあね。こいつやる気だよ。で、94人目。ドイツやろうかな。とりあえず女か。女で行くと、ドイツを呼んだ方がいいかな。ね、じゃあ、カノウチマキでやればいいのかな。カノウチマキとか男いっぱい出んだよな。関マリコって誰だ？ 24 時8分の新橋駅か。24時8分新橋駅。24時8分新橋駅。関マリコ。関マリコ。関マリコ。あ、こいつか。こいつはちょっとな、男いっぱい出てくる。カノウチマキの方にしてみるかな。カノウチマキは、24時6分の赤坂見つけだ。赤坂見つけで24時6分で、これ鈴木みどり違う、こいつだ。じゃあこいつで行ってみようかな。鹿野内真紀、24時6分で赤坂見つけ駅からのやつ、で、こいつでちょっとやってみましょうかね。で、六条忍も読んだから、で、94人目、残り5人。今日はちょっと、まあ、変則、ちょっと、ずっとボイチかけたまま読むという、まあ、一回だけですからね。まあ、ずっと毎回こうやるわけじゃないですし、毎回って言ったら、もう残り5人なんですよ。まあ、ちょっと、なんつう、特別、編という形で、ちょっと、この鹿野内町だけ、このエフェクトかけっぱへ読んでみようかなと思います。まあ変でしょうけど、うん。まあやってみます。はい。うん。何このキモスな声って書かれちゃった49番さんに。これエフェクトかけてっからね。つうか別にこれ切ったところで、あんまり別にね、普通のおっさん声なんですけどね。で、50番さん。某あくび嬢より女らしい声かもわからんねと。怒られるよ。で、51番さん。まあ、さっきの最低2時間発言は俺の捏造なわけだがと。いや、わかってる。だって言った覚えないもん。で、52番さん。それは内緒だと。うん。内緒で、うん。で、53番さん。最低2時間だと思ったら最低6時間だったっていうコント実況ですかと。6時間もやってたら、俺もう、起きてる、普通に。困ったもんですよ、それじゃ。じゃあ、行きまーす。これ、こんな声で全部読むのかな。喉壊れるな。ちょっと待ってよ。ちょっとこれ、喉を潤してから行きましょう。つかエフェクトかけてる今回だけね、本当にね。申し訳ないね、変なあれで。なるべくその女声のところは、うん、このエフェクトかけてる以上ね、頑張ってやれたらと思うんですけど、まあ実際どうなるかわかりませんが、やってみたいと、うん、できる限りね、思います。はい。んじゃ、行きましょう。24時6分、赤坂見附駅で、鹿野内真紀。おい、来てるぞ、走れ、一番前がいいんだ。
声を上げて、いきなり、鏡国彦が走り出した。それにつられるようにして、全員が走り始める。
3番線、全車中の電車、浅草行き、本日の最終電車でございます。
駅のアナウンスが気乗りのしないような声で言った。そんなに急がなくても大丈夫よ。いつもこの電車待ち合わせで止まってんの。まだ時間あるわよ。畑美香が声を上げた。誰も足を緩める者はいなかった。なんでそんなにみんな浮かれてるの。マキは信じられないような気持ちだった。すぐ後ろを湯川純と鈴木みどりが走っている。自分の気持ちをどこへ持って行ったらいいのか、マキにはよくわからなかった。結婚？純とみどりが結婚？そんなの聞いてないわ。冗談じゃない。どういう話なの、それ。もちろん、こんなにみんながいるところで純を問い詰めることなんてできない。そんなにことしたら、自分が笑い者になってしまうだけだ。だからとにかく、みんなに合わせて乾杯もしてやった。本当は純と緑の間にグラスの中身をぶちまけてやりたかった。
はい、乗った乗った。
加賀美邦彦が調子に乗ってドアマンをやっている。その脇をマキはゆっくりと電車に乗り込んだ。どうも。すぐ後ろで愛想を言う緑の声が聞こえた。やっぱり引っ叩いてやりたかった。通路に突っ立ったまま全員で純と緑を振り返った。私はどうなるの。気持ちの中で問いかけたが、純はマキと目を合わせようとしなかった。
なんだ皆さん座らないの。こんなに座席が空いてるのに。ほらほら、まず主役の二人が座らなきゃ。
お調子者の加賀美邦彦が言っている。いや、その主役って。純が頭をかきながら言った。みどりと並んで座席についた純をマキは見つめた。純の手がみどりの太ももの上に乗っている。そんなに見せつけたいわけ。あの下の絡め合ったキスを見せつけただけじゃまだ足りないの。ふと純が顔を上げてこちらを見た。マキはにっこりと笑ってみせた。精一杯嫌味が通じるようににこやかに笑いかけてやった。っていうかすごいこれ難しい。
これなんつうのかな、やんない方が良かったもし。しかも画像止まってるし、これダメだ。一行とかだけならあれなんだけど、なんつうのかな、文章は読めませんね。自分持たないから、全然ダメだ。うん。だから、エフェクト切る。うん。一話だけ読んだけど。その、ひどい。うん。だから、やめた。
戻す。で、レース読み。50馬さん、リスナーが愛ちゃんをまだ10分しか経ってないよって騙し続けて、愛ちゃんもそれに乗っかれば放送しようよ、10時間ぐらい。あのさ、ね、リュウちゃんじゃないんだから、10分しか経ってないよ、ああ、そうかっていうね、それで10時間持たせるっていうね、大変だよ、お互い大変だよ、それ。それはきついよ。で、50馬さん、それ行こうと。プロデューサー来たよ。伯爵以外に今度プロデューサー来た、本当に。で、次。56番さんが、ウィーアンプ閉じたと。ごめんなさい。ごめんなさい。ウィーアンプ閉じた。はい。ね。ごめんなさいね。やっぱ変だもんね。57番さん、気持ちはわかる。だが起動するんだ。生毛リスナーだろって書いてあるけど。なんだ、耐えなきゃいけないんだ。修行なんだ。ね。お耳の修行ですか。58番さん、生蹴りと。リス、あー、略しちゃった。生蹴りだった。汚ね。最悪だっていうね。俺やめときゃ、俺番組名ね、自分どうしようかなって初め思ったんだよな、この配信始めるときね。うん。やっぱり番組名って結構さ、配信する以上何かね、自分は統一してずっと同じやつで行こうかなとは思ったんですよ。自分は配信始めるときね。うん。で、そのときに、 どうしようかなって時に、ゲーム朗読でね、やつをね、入れようと思ったんだけど、カタカナでゲーローとか入れると、ちょっと被る感じがしたから、他の人たちとね。だから開かないにしたんですよ、あえて。で、繋げちゃうと、しかもその、なんつうの、ライブとか入れるんじゃなくて、生って入れようと思って、それで生って入れたんですよ。そう、そしたら、ね、なんかこんなになっちゃった。で、次。59番さん、Windows メディアプレイヤーで聞いてるんだろうと、ウィアンプ閉じてね、そうなのかな。で、60番さん、今来た誰だこの萌え萌えな声のゲストは、はぁはぁと。これでいいの？ひそひそって書いてあるけど。耳、ね。あー、聞こえてないってね。もう、耳に手をやってね。寂しい。これでいいのだって。いいのこれで、これでね、満足したかっていう。で、61番さん、生蹴りじいさんと。もう最悪だわ、もうこれひどすぎる、ドジだねっていうね、これは女性も聞かねえよこれ、で62番さん、生蹴りなら生蹴ろが一番と、意味がわかんねえよ、どういうことなんだよ、生蹴りなら生蹴ろが一番って汚ねえよ、どう考えても。63番さん、それで OK、 ひそひそとね、通信だよ通信、お互い耳に手当ててんだけどちゃんと通じ合ってんだ、これテレパシーだね。なんとか独身術ですか、それかあの口の動きを見てね、なんとか反応してんですかね、いいね、このひそひその試合いいね、これね、なんとなく。で、カノウチ読み始めちゃったよ、まいったな、俺これいつ終わんだよ、やべえよこれ、いい息をやめて。ああ、いや読むよこれ、これいつ終わんだっけ、こいつ24時11分だっけ、読むんじゃなかったな、これ。失敗したぞ、絶対。で、行きまーす。24時7分で赤坂見附駅で鹿野内巻。
つまり、そういうことなのね。
巻はすぐに目をそらせた純を見下ろしながら思った。
あたしとは遊びだったってことね。
俺、世界中で巻が一番好きだよ。
って言った、あれは嘘っぱちだったのね。
バカ言うなよ、なんでそんなこと思ってるんだ、マキの他に女なんているわけないだろ、
なんて大嘘だったってことね。
まだまだ先の話だけど、そのうち一緒になりたいって俺が思ってるんだってことも気持ちのどこかに入れておいてくれないか。
私バカだったわ、自分が言われたんだと思ってた、私のことじゃなかったのね、このアバズレのことを言ってたのね、あなたは。
目を下ろすと、あわずれ女の頭頂部があった。不自然に染めた栗色の髪を力いっぱい引っこ抜いてやりたかった。
この泥棒猫。
マキの横でドアが閉まった。電車がゆっくりと走り始める。
出場とか決めたの？
ミカがあわずれに聞いた。あわずれってずっと言ってるこれ。
これから、ジュンとあちこち見て回ろうかって思ってるの。
あわずれは得意げに答える。
まだなの？再来月でしょ？混んでるんじゃないの？予約とかちゃんと取れる？
遅いのかな？
どうせろくな結婚式じゃないだろうから、場所なんてどこでもいいでしょ？
マキはアバズルの頭を眺めながら思った。
私行かないからね。再来月はずっとデートの予定で埋まってるから、他人の結婚式どころじゃないのよ。悪いけど欠席だからね。
不意にミカがこちらを向いた。
遅いよね、普通そういうのって遅くても半年とかそのぐらい前には準備するものじゃないの？
ふーんとマキは顎を上げた。
電撃なのよ、急に決まったんでしょ？急に決めなきゃならない事態が発生したとか、そういうことよきっと。
あ、とミカが声を上げた。
そうなの？
ミカが聞き込むようにして聞くと、アバズレはわざとらしくキャーと笑い声を上げた。
違うわよ、やだな、ちゃんと気をつけてるもの。あ、やだ、何言わせるのよ。
ひゃーっとみんなが笑った。マキは笑う気持ちにはなれなかった。ほんと引っ叩いてやりたかった。
ぶりっ子もいい加減にしなさいよ。あんたは誰も知らないって思ってるでしょうけど、あんたが男あさりばっかりやってるってことぐらいみんな知ってるんだからね。知らないのはその隣に座ってるおめでたい男ぐらいのものなんだよ。 大体会社に何しに来てるのよあんた。仕事なんてろくすぽできないくせに男の気を引くことばっかり熱心になって。
お待たせいたしました。営団地下鉄銀座線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車浅草行き最終電車でございます。どなた様もお乗り違いのないようご注意ください。車内アナウンスがつけた。
いつ決めたんだよ
と手賀が町の横から順に聞いた。
え、順が聞き返す。
結婚するっていつ決めたんだ。
言い直した手賀に順はいやと首をなでながらごまかした。
町はその順を睨みつけた。
おととい。
アバズレがしらっと答えた。
おととい？嘘。美
香が声を上げた。
おとといよ、プロポーズしてくれたんだものね。
アバズレはそう言いながら順に腕を絡ませた。背中がむずがゆくなるような甘えた声だった。
本当にあなたこんな女がいいの？
マキは順を見つめながら思った。
どこがいいのよこんな女。こいつがどういうやつか教えてあげましょうか。知らないんでしょあなた、鈴木みどりの何を知ってるの。
泣きたくなってきた。レスミ64馬さん、伯爵がアニメを鑑賞するラジオ。
伯爵
がアニメを鑑賞していらっしゃるわけですね、うん、65番さん、見つけたので貼っておきますね。アイちゃんと、俺アイちゃんになったんですか。名前変えますか俺。、うん、マジですか。で、次ね、何でしょうかこの配信は。で、行きましょう。次。鈴木みどりのところにカタカナでアバズレって書いてあるのがすげえなと思いますけどね。24時8分で赤坂見つけから虎の門で金内巻。
純は下を向いたままだった。頭頂部の髪が寝癖のように一つかみ持ち上がっている。その髪の毛が電車の振動でフラフラと揺れていた。
人の結婚話のどこが楽しいのか、美香はニコニコと笑いながらさらにみどりに話しかける。
おとといのプロポーズでその日のうちに即 OK？
その脳天気な質問に緑の方はへへへと笑って答えた。
純とは1年続いていた。それがおととい終わったのだ。しかもその終わりを私だけが知らなかった。純は電話一本よこさずに黙ったまま私から緑に乗り換えたのだ。
どうしてそんなことができるんだろう。どうしてそんなひどいことが。
なんかショック
と美香が大げさにため息をついて見せながら言った。
何がショックだ。
彼女の隣で奈良岡が聞き返した。
だってもっとずっと前から話が進んでたんだと思ったから。
それがどうしてショックなんだよ。
終わりにしようぐらい言えなかったの。お前には飽きた、好きな人ができた、悪いな。もちろんそんな言葉は聞きたくはない、聞きたいはずがない。でもせめてあなたの口から終わったんだということを知らせてほしかった。これがすごく残酷な仕打ちだってあなたにはわからないの。私はいきなり緑の口からあなたが結婚するって聞かされたのよ。私の気持ちなんてもうどうでもいいの。
ま、男と女だからね。
相変わらずのふざけた口調で鏡が言った。
気が合えば3分で結婚ってことだってあるよ。
ねえよと奈良岡がそれに返す。ラーメン作ってんじゃないんだから。みんなが笑い声を立てた。マキだけは笑えなかった。つい言葉が出ていた。
いろんな人がいるよね。何年も付き合っててプロポーズなんて関係ない人もいるし、たまたま気があってすぐに式場の相談しちゃう人もいる。
言ったマキを奈良岡がニヤニヤしながら見返した。
おや、なんだか気になる言い方だな。彼女は湯川に気があったのか。
てんてんてん。ズキンとマキの胸の中で何かが響いた。口を開こうとしたが言葉が出てこなくなった。
あらら、正解かよ。
奈良岡がかぶせるようにしている。みんなの目がマキを見ていた。マキは笑顔を作ろうとした。頬が引きつっているのが自分でもわかる。
何？冗談でしょ？どうして私が湯川さんを。
不覚にも目から涙がこぼれ落ちた。息が苦しくなった。みんなの視線が耐えられない。
マキはその場を離れた。そのまま車両の先頭へ歩き、安泰以外のドアの前に立った。ドアのガラスが黒い鏡になってマキの顔を映し出した。ポロポロと涙がこぼれ落ちる。それを拭き取るために手を頬へ持っていくことができなかった。手を顔へ持っていくことができなかった。涙を拭いている自分をみんなに見せたくなかった。
どうして泣くのよ。泣くことないでしょ。
涙が止まらない。ミカが後ろへやってきた。
カノウチさん。
背中に手を置きながら声をかけるミカにマキは背を向けたまま首を振った。で、どなたか始めた。で、次。これは完全に俺が読むようなね、キャラじゃないね、これは。で、でも読まないとね。24時9分、赤坂見つけから虎ノ門で鹿の内巻き。
大丈夫？
声をかけられても、マジは返事ができなかった。返事をすれば、言葉と同時に、いろんなものが出てきてしまうような気がする。アナウンスが何かを告げたが、よく聞き取れなかった。ミカの手のひらが背中に当てられている。そういうことをされるのも嫌だったが、彼女の手を振り払うことさえ、今のマキにはできなかった。動けば、その途端に自分の体がバラバラになってしまうような気がした。泣いてしまった自分が嫌で嫌で仕方なかった。何もかも最初から全てやり直したかった。最初からやり直したいという気持ちになったのは久しぶりのことだ。以前はよくそんなことを考えた。特に学生時代、それも高校の頃、何か自分が失敗するたびにマキは死にたくなった。自分の今までやったことが何もかも白紙になって、最初の赤ん坊の時からやり直せたらと、そんな時にはいつも思った。やり直したい。最初から全部やり直したい。純に出会う前から、いや会社に入る前から、全部を巻き戻してしまいたい。背中に置かれたミカの手のあたりが何か熱を持っているように感じられる。その熱が自分の発したものなのか、ミカの手から放射されているものなのか、よくわからなかった。ゆっくりと慎重にマキは唾を飲み込んだ。
一人にして。
後ろのミカに言ったつもりだったが、つぶやくような声にしかならなかった。
え？
ミカが聞き返し、マキは首を振った。
ごめんなさい、私知らなかったの。カノウチさんの気持ちも知らないでバカみたいに。
ミカの言葉を遮るようにマキは首を振った。そんなことをミカに言われるのはたまらなかった。背中の手を払うためにマキは自分の頬を拭いながらミカを振り返った。
なんでもないの、ごめんなさい。
ミカは心配そうな表情でマキを覗き込んでくる。
カノウチさん。
ミカの視線が不意にマキから外れ、ドアの方へ向けられた。駅の照明が車内を突然明るくする。電車が速度を落として止まり、ドアが開いた。虎ノ門、虎ノ門です。ご乗車ありがとうございました。この電車は浅草行きの最終電車です。ホームのアナウンスを耳にしながら、マキは無理やり笑顔を作った。自分で見ることはできないが、それがどんな笑顔になったのかは想像がついた。
とんだ恥さらしね、
とマキはそのみっともない笑顔のままミカに言った。
泣くなんてバカもいいとこ。
ブルブルとミカが首を振った。
そんなことないわ、恥さらしだなんて。
その途端ホームに笛の音が鳴り響く。はい、ドア閉まります。閉まるドアにご注意ください。
やめようかな。
ふとそんな言葉がマキの口をついて飛び出した。ミカが瞬きをしながら見返してくる。シューッという音とともにドアが閉まる。
やめるって。
聞き返すミカにマキはふっと息を漏らした。
会社、ずっと恥をさらし続けるなんて嫌だもの。そんな。
電車が動き始める。次が新橋だ、早く着いてほしい。
ダメよ、そんなやめるなんて言わないで。
ミカは真剣な表情でそう言いながらマキに首を振る。
てんてんてん。マキはもう一度笑顔を作ってみた。
本当にやめちゃおうか。
そう思った。で、次。24時10分で虎ノ門から新橋。彼女巻き、
私が辞めたって会社が困るようなことは何もないだろう。辞めたってきっとその翌日からちゃんと他の人が私の仕事を肩代わりしてくれるだろうし、私でなきゃできない仕事なんて何一つないんだから。ゼロックスの調子がおかしいけど、ボタンをちょっと強めに押せばしょうがない。1ヶ月前にメンテナンスの人が来てみてくれたが、調子が良かったのは2日間だけだった。あとはまた逆戻り。でもそれだってボタンを押す加減を覚えればどうってことはない。何考えてるんだろう。ゼロックスがどうして出てくるの。私の仕事ってコピー取り。何度か企画書を書いて提出したけど、まともに取り上げてもらったことなんてほとんどない。大抵課長がぐちゃぐちゃにしてしまうのだ。改ざんされまくった企画が通ったなんて何も嬉しくはない。私である必要なんて何にもない。やめちゃおうかな。義理で引き止めてくれる人も何人かはいるだろう。だけどその馬鹿義理だ。辞めてしまえば翌日からはいつもの仕事、会社なんてそんなものだ。どうして涙が出ちゃったんだろう。一番見せたくなかった涙。結局私は純のことを何も知らなかったのだ。お人よしってことよね。純の本性も知らないで、楽しくて優しくてとってもいい人だって思い込んでた。言われたことを何もかも真に受けて聞いていた。笑っちゃう。不意に目の端で何かが動いてそちらへ顔を向けた。てんてんてん。純がこちらへ歩いてくるのが見えた。とっさにマキは目を伏せた。マキちゃん。電車の走行音が純の声をかき消すように響いている。なのにその純の声は直接マキの胸の中に侵入してくる。ゆかさん、ミカが純に言いかけた。しかし言葉はそのまま途切れて騒音の中へ消えていった。頭が変になりそうだった。こらえていたものがまた溢れ出しそうになる。それを必死で押さえつける。マキちゃん、言い訳はできない。でも間違いなんだ。そう純が言った途端、止めようのない涙が頬を伝って落ちた。俺、彼女と結婚するつもりなんてない。間違いなんだよ。神々なんだよ。てんてんてん。マキは顔を上げた。まっすぐ純を見返した。間違い？間違いって何？あなたは私の目の前で緑とキスをした。長い長いキスだった。何が間違いなの？あなたは緑と手を握り合わせ、その手を緑の二股の上に押し付けていた。太ももの上に押し付けていた。私にしっかり見ておけというように、ほとんど股の近くに手を押し付けていた。一体何が間違いなの？バカにするのもいい加減にしてちょうだい。ごめん、純が言った。バッグの口を開け、マキはハンカチを取り出した。そのハンカチで頬を拭い、そしてそれが純からのプレゼントだったことに気づいた。謝ってもらう必要なんてないわ。マキは必死にこらえながら純に言った。拷問されているような気分だった。ごめんね。もう神々だもん。住所レース読み66番さん、ここにも神々様がとねえ。本当に本当、朗読向いてねえやつがなんで朗読やってんだって話ですけどね。でも99人自分読みたかったんだよね。なんつうの、全員分普通に読みたかったっていうのがあったからね。面白そうと思って、てか一番初め99人とは思ってなかったんだけどね、そのなんつうのかな、このシステムが面白いなと思ったから、いっぱいいるなとは思ったけど、でもそれでも一番初めその浅草行きのそのなんつうのやつだけだと思ってたからね、勝手にね、だから10人ぐらいのお話なのかなと思ってましたからね。一番初め99人の最終電車って書いてあるのにね、で、うわ、なんかそれぞれその、なんていうのかな、
同じ時間にそうやって いるので別々のお話がそうやってあるから面白いなと思ってやり始めたら、いっけねこれ99人いるんだてへへですよね。そう、それでなんかまあやっちゃったからとりあえず99人これは読まなきゃなという形でやってるって感じですね。さて、行きましょう。お、レスミ67番さん、そんなに読みたかったのかと。じゃあ夜が明けるまで思う存分読もうと。死んじゃう、俺明日死んじゃうね。で68番さん、井上夢人のメドゥーサよ鏡をご覧だっけ、次はあれ読んでくださいと。え、何、なんか、え、そういうのがあるの。言っとくと、あの、自分本を読むあれじゃないですよ。やらないですよ本を読むのは全然。今度やった方がいいのかな。本を読むのだってさ、本を読んで聞かせるやつってあるじゃないですか、朗読ね。自分だってそこまで別にさ、全然声も良くなければ噛むしさ、聞き取りづらいその喋り方だしさ自分で分かってるけど、だから本を読む配信はあんまり良くねえと思うんだけど、だからそのこの画像アップして、この聞き取りづらいのを画面を見ていただいて一緒に読んでいくという形のスタンスを取ったりしてるんですけど、ノベルゲーとかさこういうやつを撮ってるんだけど、だから実際の小説を読むとかはしてないんですけどね。うん。で、69番さん、神々、カムカムフルーツってあったね、確かね。カムカムフルーツって確かね、ビタミン C が多いやつで確かありましたよね。そう、なんかよくわかんないけど、それが今浮かんだから勝手に言ってみた。んでだね、やりますよ。次、これで終わりかな ?24 時11分で終わりかな、うん、終わりだ。だから、終わりです。いきます。さて、70番さん、読み込むと上手になっていくんだよ。どんどん朗読しようよと。いやー、自分はね、もうね、なんていうのかな、だってもう土台がダメだもん。だって元がこの声と、あの書きくけこが言いづらいのと、なんつうのかな、なんつうの、あとね、まみむめも弱いんですよ。書きくけことまみむめもがすごい弱い。うん、自分このなんつうのかな、こういうのやり始めて気づいたけど、ものすごい弱い。書きくけこまみむめもですね、読むのが本当に自分ダメですね。だからそれがダメだから、そっから直していかないともうどうしようもないもん。というか声はどうしようもないけど、声直すってよくわかんないけど、声はもうこれでね、しょうがないんだけど、そのなんつうのかな、このなんだ、どう忘れした、この歯切れの良さというか、そういったものがね、得得しないと全然ダメ。すーげー俺向いてねえもんだから。ダベってる時はいいんだけどね、普通に喋ってる時は。71番さん、 Now reading 読み込み中ね、読み込むとって書いてあるからね、なるほど、うまいね。ね、座布団半分っていうね、なんか綿出ちゃってるんですけど。で、次、24時11分、虎ノ門から新橋駅、鹿の内巻。
どこも間違ってなんかないわ。
重ねていった。そんなことを言っている自分が、どこか他人のように見える。他人のように思える。
湯川さんが鈴木さんと結婚しようが何しようが、私には関係ないことだもの。
そうじゃない、違うんだ。と、純は弱々しく首を振る。言葉を続けようと何かを言いかけ、そしてその言葉を飲み込んだ。そしてまた首を振る。多分と言いかけた純の表情が歪んでいた。
何を言っても多分言い訳になっちゃうかもしれないけど、俺彼女と結婚するつもりなんてない。なんでこんなことになったのか自分でもよくわからないんだ。でもマキに対する俺の気持ちは変わってない。俺はマキが、やめて。耐えきれなくなってマキはジュンの言葉を遮った。拷問だった。どうしてこんな目に遭わせるの。バカにしないで、あなたの気持ちなんて聞きたくないわ。ジュンが口を閉ざした。目を閉じ顔をうつむかせる。信じられなかった。自分がここにいるのが信じられない。真夜中の地下鉄、その地下鉄の中でジュンと向かい合って立っている。そして言いたくもない言葉を彼に向かって言っている。信じられなかった。頼む、許してくれとジュンが言った。マキは何も答えなかった。答えるべき言葉がどこにもなかった。終わったのとマキは自分に問いかけた。終わったのよと無理やり自分に言い聞かせる。その途端にまた涙が出そうになる。それをぐっとこらえる。こらえれば余計に何かが喉を突き上げる。許してくれとジュンは言った。どうしてこれが許せるの。こんなにひどいことをしてなのに、どうして許してくれなんて言えるの。突き上げてくるものを振り切り、マキは手に持ったバッグの中を探った。探していたものはすぐに見つかった。すぐに見つかったことが逆に腹立たしかった。バッグから手を引き抜き、自分の握っているものを見つめた。ジュンの部屋の鍵。お腹に力を入れ、その手をジュンの方へ突き出した。返す。私のも返して。言うとジュンは首を振った。頼む。違ったわ。頼む。そのジュンの声があまりに弱々しくて、気を取り直そうとした瞬間に手のひらに乗せた鍵が滑り落ちた。てんてんてん。カチンという鋭い音がマキの耳をついた。必死でこらえていたものが溢れ出しそうになって、マキはジュンに背を向けた。ドアのガラスに自分の顔が映っている。その顔が見る間にぼやけ、にじむ。バカ。と口の中でつぶやいた。ジュンに言ったのか、自分自身に言ったのか、マキにはよくわからなかった。多分、両方に言ったのだ。頬を涙が伝っている。わかっているが、それを拭うことができなかった。動けない。自分の気持ちも何もわからなくなって、何もわからなくなった。バカだったと思う。と背後でジュンが言った。何も考えていなかった。鈴木みどりとあんなことになるなんて自分でも思っていなかった。彼女に対しても俺は悪いことをしたと思うし、その何十倍も何百倍もマキに悪いことをした。マキはジュンを見ていた。ドアガラスに映ったジュンを見ていた。そしてそのジュンの顔が到着した駅の光の中に紛れるように消えた。反射的にマキはハンカチを頬で拭った。お腹に力を込め息を吸い込む。体を返し、そのまままっすぐ反対側のドアへ向かった。自分の後ろにジュンを感じた。もうやめて。マキは目を閉じた。俺とジュンが言う。愛してるんだ。てんてんてん。じくりと体が震えた。また涙が出そうになる。好きなんだ。勝手だと思う。自分でも嫌になるぐらい勝手だと思う。でも俺マキが好きなんだ。好きなのはマキだけだ。それしか言葉が見つからない。勝手な奴がいくら勝手な言葉を言ったって何の言い訳にもならないってことは分かってる。でも頼むからもう一度チャンスをくれないか。お願いします。許してください。チャンスって何とマキは思った。何がチャンスなの。愛してるなんて嘘じゃないの。好きだなんて嘘じゃないの。嘘よ、嘘じゃないの。目の前のドアが開く。マキはホームへ足を踏み出した。マキ。後ろからジュンが言う。マキはそのままホームを改札へ向かう。マキ。またジュンが呼んだ。てんてんてん。マキは足を止めた。ジュンを振り返った。さよなら。震える声でマキはジュンに告げた。ジュンの返答を聞くつもりはなかった。キビスを返し、人々の流れに乗ってホームを歩く。終わったの？マキはまた自分に聞いた。その問いの答えは分からなかった。一つだけ分かっているのは、ジュンが追いかけてきてくれるだろうということだった。最後噛んじゃった。終わり。
あ、でもこいつ少し、うん、どうなのかね。なるほど。72万さん、朗読組へようこそ。Now reading。ね、朗読組なんていけねえ。こんな声のやつが、本当に。うん。つが、いいですし、それで。そんなね、もともと別にいいと思ってやってるわけじゃないからな、自分。もともとは本当は裏方でね、その中でっていうのは考えてたからな。うん。でもあれだな、この鹿内町一番最後は一つだけ分かっているのは、純が追いかけてきてくれるだろうということだったっていうこの一文ね。なんとかなるか。うん、分かんないけど、うん、まだ問いの答えは分からないとか言ってるしね、自分自身に対して終わったのかっていうのに対してね。なんとか戻りそうだなこれ。逆にこれでね、またねっていうのでね、結婚しそうだね、この二人は、なんとなく。で、勝手な妄想ですけどね、続きないんで。ほい、じゃあ、終わりっす。お疲れさんでした。はい、これで、終わりしたいと。73万さん、イサムさんは朗読向きないいおっさん声してると思うよと。朗読向きこれ、こんな噛んでるやつが、まさか。でもね、まあで、74番さんがうん、そう思うよ思うよと、この2回言ってるのがね、ますますっていうね。まあお世辞でもね、言われて悪い気分になるわけじゃないですから、っていうのはありますけど、でも確実にこんな声の神々野郎が朗読向きとは思えない。うん、おっさん声、いいおっさん声なんだ。はぁ、なるほど。まあおっさん声っていうのは、まあ自分が低い声でね、こんなね、あれですから、まあしょうがないとしてですね、いいかどうかは知りませんけどね、まあ実際にリアルで言われたことないし、うん、こんな声のやつはそこら中にいると思うし、うん、まあでも、なんつうのかな、この読むこと自体が自分が始めてからノベルゲーなんて全然やらなかったんですけど、なんつうの、かまいたちの夜とか、そういうのはね、あんまり嫌いじゃなくて、街とかも実際やってましたから嫌いじゃなかったけど、それまさかね、その読んでやっていくっていうのはね、こんなに自分でやって面白くなるとは思わなかった。うん、自分で面白くなってきてから、そのいろいろね探してやるようになったんだよね、俺ね。そう、だからまあそれに付き合って いただいてるっていう感じですね、どっちかっていうとね。聞かせようとかそういうのは自分はもう恐れ多いっすよ、いくらなんでもね。さすがについですからね、それは。んで、レスヨミ75番さんで、でもいい声だと思うかなと。ああ、まあありがたいですけどね、そうやって言っていただくのはね、うん、まあなるべくね、お聞き苦しい声だけども、なるべく、頑張ろうとは思ってますけどね。はい、つわけで今日やったよ、なんだかんだで。俺結局だってさ、やって95人だっけ、あれちょっと待ってよ、93、94人目終わって残り5人ですよ。はい、ということで、この辺で終わりにしたいというふうに思います。ふい、じゃあ聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。明日はわからないけど、とりあえず水曜日はエデンズシフトの更新日ということで、まあバトルガーデンってやつらしいんですけど、その対人戦のね、ゲルマン VS、ゲロージスパーティーっていうね、1対5っていうのをね、ちょっと読みたいなというふうに思ってます。で、 残り5人だからね。あとね、数日で終わりますよ。今週中には終わるね。やった。ね、まだ喋ってもいいんだよ、つってるけど。まだ喋ってもいいんだよ、つったってさ、もうさ、もう、どうしようよ、なってよ。こっから雑談とか、だから、俺仕事あんだっつの、普通に。俺5時起きなんだって。もうここまでやってるのだって本当はおかしいんだって、どう考えたって。ねえ。それなのにもかかわらずですよ、あたしは何やってんだということですよ。ほんま。あかんやろ、本当に。ねえ。でですね。雑談ワクテカワクテカワクテカ99人読むときは記念に24時間とかやってるし、それじゃあ俺99人目読めねえわ、これ24時間やんなきゃいけねえんだったら、って言いませんよそれ。ねえ、きついっつの。5時までできる把握した、俺は5時までやるとは言っていないという。で、83番さん、俺大学午後からだもんと。知らねえっつーの、そんなの。おめえさんは午後からだ、ね、そんな午前、羨ましいね、それ。いいなぁ。いいなぁ。交代しない？俺まだ全然大学行けるね、容姿ですからね。自分は本当に高校生に見えるって言われましたから、本当に。そう、自分は大学生で行けるよ、俺。もう全然くぐれよ、問題なし。ほんと交代しようぜ、俺ノート取っとくからさ、ほんとに。うん、その代わり汚い字だけどね。汚い字で全然読めないだろうけどね、俺の書いてる字。まあいいや、俺まだこうやって雑談で、ね、こうやって書かれるとこれレッスン読みして答えちゃうからいけないんだな、これ。よし、よしよしよしよし、何がよしかわかんないけど、よしよしよしよしよし、はい、もういややめますよ、レース読み、なんで俺レース読みしてんだ。俺84番さん、ネイチ実況まで含めれば5時までいけるよと。ネイチ実況とかやだもんだって。うん、はい、お疲れさんでした。はい、ご苦労さんでした、俺。っていうか、なんでこんなに多くの方々が、ずいぶんねえ、多くの方が聞いていただいて、もうありがたい限りですね。嬉しいね。うん。もう最近ずっともうゲロージって入れてないから、ねえ、ゲロージで引っ張ってるわけじゃないのに、こんなに多くの方に聞いていただいてるっていうのは、本当になんか感謝感謝ですね。うん。だけど、今日はここでやめますよ、いくらなんでも。いくらなんでもここでやめますよ。もうね、勘弁してください。85番さん、愛ちゃんは字が綺麗なイメージと。どの愛ちゃんだと。俺はドジだねえぞと。自分はドジだないよ。本当に。アップしたくないぐらい汚い。本当に。ひどい。すんごい汚い。うん、で、86番さん、一生に一度はネイキ実況を体験してみるのもいいと思うんだと。ネイキ実況体験つうか、俺が体験ってよくわかんないけどね。ね、何それ。はい、ということで、うん、やらない。ネイキ実況なんてやだよ、本当に。で、87番さんが、ここから生活音垂れ流しラジオでもいいよと。88番さん、字が綺麗なイメージって言うと、はるはるかなと。なるほど。ああ、うまそうだね。うん。熊に不思議な丸文字書きそう。字が綺麗なって言ったら、やっぱりやっちゃんでしょうね。今スパーンと浮かぶのね。れいちゃんとかすごいカチッとした字書きそうな気しますね。うん。ね。でも、今ちょっと思ったのは、自分の配信を、もうゲロージつって入れてないで、これだけ多くの方が聞いてくださってるじゃないですか。で、このゲロージつゲロージつって言ってるけど、お前ゲロージつってなんだよって思ってる人って何人ぐらいいるのかね。なんつうの、
自分のだからゲーム朗読実況するから自分はねジータの方に移ってきたんですけど、もともとはそっちの方でやってて、それをその知らない方っていうのは何人ぐらいいるんですかね。ね、そういうのはちょっとあるから、だからこういうなんつうの、俺が言ってるこのハルハルとかクマニーとかヤッちゃんとかレイちゃんとか今出しましたけど、わかんない人もいるのかなっていうのがあってね、うん、ちょっと微妙、よくわかんない。で次、81番さん、今の停止画像はどうやって作ったと。あ、これ？え、これフォトショップ。2ちゃんのなんだ、ガイドラインの方でスカルチノフのスレを昔見てた時にあった画像なんですけど、これそこの上にフォトショップでただ載せただけ、自分のイサームって書いたやつを、なんつうまるでその布団に書いてあるような雰囲気を出すようにちょっといじってね、マジックで少し布団に書いてあるみたいに見えるかなと思って、でもやっぱり下手くそだからあんまりちょっと遠近感とかちょっとしっくってるから変なんだけど、でもいいやと思って、やつです、で90万さん、誰だ20人くらい多重視聴してるやつだと。寂しいなぁそれ、俺が勘違いしてるっていうね、20人多重視聴してたらきついね、なんだこいつがね、そのちょっと寂しいだろうから増やしてやろうよっつって多重視聴して、リスナー数を増やしてるっていうね、悲しいね。で、91番さんで GRJ から来てますと、いやだからそれがそういう方がもう多数だとは思うんですよ、いくらなんでもね、だからなんつうの、新規の人というんですかね、なんて言うんでしょうか、そういう方はいらっしゃるのかなと思ったりしたわけですよ、うん、で、92番さん、マヤとか使い出したかと思ったって書いてあるけど、俺マヤがわかんねえもん、うん、あ、ちなみに自分美術は中学で終わってるんで、うん、だからこのなんつうの、フォトショップ使ってるっつっても、フォトショップ全然使い方わかんないですからね。本当に簡単な使い方しかわからないっていうね、なんつうのかな、自分フォトショップでね、ちょっと発表用のポスターとか作ってたんですよ。だからなんつうの、文を貼ったりとかするだけに使ってたんですよ、そう、あと、うん、だからそういうために使ってただけで、だから全然わかんないですよね。うん、で、93番さん、まあ GRJ だねと。だろうね。うん、で、94番さん、それだけ多重視聴してりゃ電波ソングとか流したら脳が破壊されるなと。電波ソングってなんだろう。で、95番さん、イサムさん電波ソング歌ってって書いてあるんだけど、俺歌わねえし、電波ソングがわかんねえし。電波ソングってなんだ、あれなんだっけ、昔流したことありますね、どっかで面白いなこれつって流したやつ、例えばこれなんだろう、なんかねいくつか昔落として、確か俺配信中にも流したことあるよ、これなんだろう、これ題名が書いてないかわかんない、適当に流す、なんだ、
僕は悪いなんてそんなこと、
こういうやつか、
いいいいじゃダメです、マスオくん、チキショウチキショウカメハメハ、ブラブライチゴたちがやってくる、うるさい声が近づいてくる、ブラブライチゴたちがやってくる、甘くて酸っぱい香りがする、
こういうやつですか。これアナゴさんのなんかモノマネしてる方が歌ってるやつ、これ面白いと思って、そしてマザー3の愛のテーマに移るというね、間違えちゃったね、何でしょうかこれは、ああいうのを言うのかな、わかんねえ、
ね、そういうこと？うん、わかんないけど。ええ。これ、マザースリーラブ。って書いてある。ええ。てか、俺もうやめる。やべえ。1時だ。寝る寝る寝る寝る。ほんとやばいやばいやばいやばい。はい、寝るわ。お疲れさんでした。ありがとうございました。はーい。この辺で終わりにしまーす。ね、残り5人っす。99人最終電車。ほいじゃ、バイバイ。なんだろ、この曲。この曲で終わるのか、今日は。うん。